高です。
南沢です。
世界心理学談笑中 SSD ラジオを始めていきましょう。
はい、
この番組では、パーソナリティの大河と南沢がそれぞれ世界心理学を勉強してきてこの場で発表していく番組になっております。今週は心理学のパートになっておりますので、はい、南沢よろしくお願いします。
はい、今週に関しては以前と一緒で選択理論心理学ってものをちょっとお話ししていくんですけれども、
出たよ
まあ今回でラストですと。
あ、ラスト、はい、
はい、最終回になってて、で選択理論心理学っていうのはまあどういうことかっていうのをここまでの話を簡単的にまとめると、もともとの行動心理学にまあ対抗する形で生まれた心理学で、もともとの行動心理学では人間の行動って無意識に行われているものを後から理由付けしてるだけに過ぎないと。
その通り。
なので、まあ人間の心が何かしらの影響を与えて、行動しているわけではまあないよねっていうお話だったわけですよ。
うん、
そこにまあ待ったをかけたと。
まさか
で待ったをかけて、まあ、何が言いたかったかっていうと、人間の行動は心のどっかで理想の自分ってものがいて、その理想の自分に近づくために行動しているっていうね、理屈でしたと。
その通り。
で、その理想の自分っていうのは、まあ、大きく分けて5つ、分類分けができて、愛であったりとか、勝利、権力であったりとか、生存であったりとかね、っていうそれぞれの5つのパートに分かれていて、それぞれで、理想の自分っていうものがあるはずだっていうね。で、まあ、それ前回話したのがそれらに対して、まあ、思考があって感情があって、それらの兼ね合わせで行動っていうのが生まれてるんだよっていうね。
はい、
どっちかって言ったら無意識っていうよりは意識してたものが根付いて出てきたものが、まあ、行動ですよねみたいな、のが選択理論心理学でしたと。でもさっきタイガ、さっきからちょっとタイガがね、分かると言ってくれてるんだけど、まあ、どっちもなんかなんとなく分かるじゃない。
分かるね。
これどっちが正しいんですかって言われたときに、なんかどっちも納得できんなみたいな感じではあるんですけど、まあ、批判が多い理論としては、選択理論心理学の方が批判が多いものになってますと。でそれは、まあ、あくまでその心理学的な見方にはなっちゃうんだけど、まあ、そのなんで批判が多いのかっていうのを今回最後に紹介して、まあ、皆さんは心理学なんてこれ正解とか多分ね出てくるのめっちゃ遅れちゃうんですけども、どう思いますかっていうところを投げかけて終わろうかなと思ってますと。
なるほど。
はい。でもって選択理論心理学に対する批判というわけでところで何が批判されてるかっていうと、まず1年、まあ、前回も話したんだけど、現実の個々人ってそんなに合理的じゃないっていう話。
はいはい。
人間ってのは理想の自分がいるっていうのは、まあ、いるんだろうっていうねところは一旦認めるとして、そこに向けて合理的な選択を行っているかっていうと、なんか人間って必ずしもそうじゃないよねっていう、っていうのがまず一つなねお話になってますと。で対別すると、まあ、もう一つがその行動するに選択理論だからさ、何かを選ぶってわけじゃない。
はい。
その選ぶときに、理想の自分がいるっていう考え方の他に、文化であったりとか、その国々とかのね地域とかの、規範的な制度っていうのがその選択のモデルに大きな影響を及ぼすはずであるっていうね。
はいはい。
のが批判2ですと。まあちょっと深掘りは後でするんで、ちょっと一旦ね聞いててもらえたらって感じです。で批判の3つ目としては、合理的な選択を行っているはずって言っても強い合理と弱い合理っていうのがあるんじゃないっていうお話。もう合理的なものだったら必ずしも何 0.1 と 0.2 の合理性のうち 0.2 を絶対みんな選択するみたいな話じゃないよねっていう、っていうのが主な3つの批判ポイントですと。
はいはい。
では、まあ、1個ずつちょっと見ていきましょうってお話です。
はい。
まあでもつってもね、その現実の個人はそんな合理的じゃないよねって話は、その深掘る必要もあるのかって話なんだけど、
そのまんまやね
そのまんまだよね。聞いてわかると思うけど、理想の自分にとって合理的な選択っていうのを必ずしもみんな絶対取ってるのかって言ったら、まあそうじゃないっていうね。 まあ超端的に言うと、俺たち喉乾くとするじゃない。
うん。
喉乾いたらさ、もうめちゃくちゃ水が飲みたいっていう安全な欲求が働くはずじゃない。
うん。
でもまあいっかみたいな時あるじゃん。
うん。
命に差し迫ってないから俺たち特に。
そうね。
そしたらそれって合理的って言えるのみたいな話は当然出てくるよねっていう。
なるほどね。反論もできるけどな。はいはい。
そう、反論もできるんだよ、それに対して。
うん。
それよりも、そのなんか、何、怠けてるじゃないけどさ、そう、行動することに対する億劫に、なところに合理性があるっていうさ。
うん、別なとこ、別な欲求に対して、まあ、うん、天秤を取って飲まないって選択しようと。
そうそうそうそうそう。
反論はできるんだよな。
っていう、まあそういう反論もね、当然あるわけなんだけれども、それに対しても、さっきの3番目にあった強い合理と弱い合理ってあるよねって話、
うん、
にも紐づいてくるところではあるんだけども、まあ、つまりそういうなんか合理的な選択の天秤ってさ、
うん、
結局無意識じゃんっていうのが、まあ、紐づくところなんですよね。
うん、
そこ天秤にかけてっていうのをみんながみんなやってるとは思えないよねっていう話。
うん、
無意識でやって結局何、後からさ、こっちの方が合理的だと思いましたっていうさ話じゃない。
はいはいはい。
それでそのこう元の行動心理学に息を出てないよねっていう。
うん、うん、はい、うん、うん。
で、後からさ、こう自分はそのなんか何、こういう人間だったっていうのを後付けじゃない。
はい、うんうんうん、
っていうところが、まあ、やっぱり批判対象の一つになってきますと、
うん、
いうのが、まあ、一つ目の批判の、まあ、ちょっとしたね深掘りでしたと。
はい。
で、二つ目のところについては、規範的な制度とか文化とかっていう前提というもの、
うん、
それが、まあ、あるはずだ。これもね、反論の余地あると思うんだよね。
規範的な、
その文化制度があるはずだっていうね。日本人だったらとか、アメリカ人だったらとか。
これはね、反論しようがあるね。
そう、日本人が持っているその日本人が持っているイデアのさ、こうなりたいって人間像っていうのがあるからなんじゃないっていう反論が、
一応、ね、
用意できるわけですよ。
うんうんうん。
その一個の例で言うと、日本人っていうのは結構何、承認欲求とかをさ、
うん、
あんまり持たないみたいなね話があったりとか、
はい、
そういう話もあるんだけど、それって持たないことが自分が求めてるさ人間像だから求めないみたいな、
うん、
っていうふうに言えるんじゃないってお話、
うん、
もうまあ出てきたりはするところで、まあそのなんか結局これも批判ポイントだけだって議論まだ続いてる最中なんで、どっちが正しいかまだ分かんないんですけど、
うんうんうん、
でもこの辺もなんか理想の自分っていうものに対して考えると、そこを意識しないまま無意識のうちに刷り込まれてるものがあるよねっていう、その理想の自分関係なく、
はいはいはいはいはい。
でそこの刷り込まれてるっていうところに対してのアプローチ足りてないんじゃないっていうお話ですね、純粋に。
うん、なるほどね。うんうんうんうん、
っていうのが、というのがその文化とか制度の根付き方とか根付きの方向性とか、
うん、
その辺考えてないと、まあ行動心理学とはちょっと一概に言えないんじゃないっていう話ですね。
はいはい。
で一方でその行動心理学っていう元の方っていうのは遺伝と環境で決まるよって言ってるわけなんで、遺伝と環境で決まるっていうところで、文化的な規範とかもちゃんと取り込んではいるよねっていうね、
うん、
いうお話で批判ポイントになってますと。
うんうんうん。
で批判ポイント3 の、 その強い合理性と弱い合理性って話なんで、ここがちょっと一番めんどくさいとか難しい話なんだけど、
うん、
その行動心理学って、じゃないや、ごめん、選択理論心理学って最初の方の定義で言ったんだけど、これで人をコントロールしようって話じゃない。
そうね、うん、
結局はね、
うん、
そのコントロールするってことは まあ、裏を返せば相手の行動が予測できる方向に持っていく必要があるんだよね。
うん。
相手がこう言ったらこうしてくれるだろうっていう予測がね、
はいはいはい、
立たなきゃいけないよねっていうね、その根本としてお話なんだけど、
うんうん
うん、理想の自分をいかに見極めて、タイガが求めてるイデアがあったとして、それを俺が見極めたとするじゃん。
うん。
見極めたとして、そこになんか訴えかけるような、コミュニケーションの取り方を仮にしたとして、
うん、
タイガの中で、まあ、A っていう行動、 B っていう行動の天秤があって、どっち選ぶかって結局タイガに委ねるんだよね。
うん。
だから結局コントロールできないんじゃないの、その強い合理性、弱い合理性っていうのは。 A と B 天秤にかけた時にどっちが強いかっていうのはやっぱりタイガ次第になっちゃうから。
うんうん。
A の方が 0.3、 B の方が 0.1 だったら 0.3 を必ず選ぶとも限らん、 0.1 の合理性取る可能性があるっていうさ。
うん。
どっちもまあ合理的といえば合理的じゃないっていう、そのさっきの飲み物の話にもう一回持ってくるけどさ、
うん、
喉乾いたを潤すの、喉の乾きを潤すのが 0.3 だとしてさ、その分動く労力めんどくせえなが 0.1 だとするじゃん。
うん。
0.1 取る可能性って全然あるよねっていう。
うん。
どっちも一応合理的なんだしっていうね、
はいはい、
結局どっちも合理的な時にどっちを取るのって話 の、 その強い弱いの話、
うん、
の選択の自由っていうのが、まあ、タイガにあるって考えると、コントロール結局できなくねっていう、
うん、
でコントロールできないんだったら、この理論ってそもそも提唱した意味が何なんみたいな、
うんうんうん、
気持ちよく相手に動いてもらいましょうっていう動きなのに、気持ちよく動いてもらえない可能性がある。
うん、
動いてもらえない可能性もあるし、気持ちよくない可能性もある、タイガにとってとかね、
はいはい、
だったら提唱してなんかする意味もないし、そこの確率ができてないまま話を進めてってもしょうがないよねっていう、その定義から曖昧だしっていうね、のが批判ポイント3なんですよ。
はいはいはい。
っていうところが、まあ、現状の選択理論心理学の問題点として上がっているポイントですと。まあでもこれさ、前回のエンディングでもちょっと話したけどさ、なんかぶっちゃけどれでも俺たちにとっては関係ないっていうかさ、
そうね、
どれでもいいじゃないみたいな。
うん、そうなんだよね。
その選択心理学として、行動心理学として正しくても正しくなくても、相手に対してこういう言い方をしたら気持ちよく動いてもらえますよって、
うん、
いうのがまあ考え方としてありじゃない。
うん。
なので、ここで言う、ここでお話しする最後のまとめとしてね、選択肢理論心理学のまとめとしてお話しさせていただくと、うん、まあ、理屈云々が正しい間違ってるっていうのは、まあ、ひとまず置いときましょうと。
はい。
議論が進んでいるし、今みたいな議論が進んでるから、結局理論とか理屈とか置いときましょうと。
うんうんうん、
なので、まあ、ネットとか見てたりツイッターとか見てると結構これ転がってくるんですけど、まあ、鵜呑みにせずに、
うん、
でも相手が気持ちよく動いてもらうにはどうしようっていうのを考えるのはやっぱり当然大事なことだから、
大事、うん、
その上でその選択理論心理学に用いてたその相手のイデアを見極めてみたいなところが意識していくことって別に間違ってないよねってお話。
うんうんうんうんうんうん。
まあ、タイガが求めている自分、理想の自分にこうやったら近づけるよっていう提案の仕方っていうのはすごく合理的でいいよねっていう。
そうですね。
ただ理論的にはまだまだなんか甘いところがいっぱいあるから、それをやったら 100% タイガが動いてくれるとはまあ当然限らない。
うんうんうんうん。
しもしかしたらそれを鵜呑みにしすぎたがゆえにタイガが気持ちよくないかもしれない。
うん。
なんか俺南さんの言う通りに動いてないみたいな思って不快になるかもしれないし、
うんうんうん、
なんかすげえ南沢に誘導されてる気がするって不快になるかもしれないっていうのっていうリスクがあることとか理屈が間違っていることっていうのは前提の上、他人と接して他人に動いてもらうってことをこの選択理論心理学で考えて、コミュニケーションを取っていきましょうっていうのが全ての一旦のまとめになりますね。
うん、なるほど。
っていうのが、まあ、今回のこの行動心理学ってとに紐づく選択理論心理学っていうお話でしたと。
なるほどですね。うん。
いうところのまとめなんだけど、
うん、
まあ、これ前回もちょっと話したんだけどさ、 タイガが言ってくれたやつなんだけどさ、
うん、
あの行動心理学元のやつってすげえ大ざっくりしてるじゃない、
うんうんうん、
概要でさ大ざっくりしてるから批判っていうのは少ないけど、もっと突き詰めていこうと思ったらやっぱり批判が多くなってくるっていうさ、
うんうんうん、
まあ、そういう構図は当然あると思うんだけど、
うん、
だからね、あの選択理論心理学の方が批判集まってるように見えるけど、まあまあどっちが正しいどっちが間違ってるっていうのはね、まあ今のところ一概に言えないですわっていう。
そうっすね。いやもう終わりだよね。
もう終わりだね。エンディング入っていこう。
いやこの聞いててさ、
うん、
このマネジメントというかさ、相手に気持ちよく動いてもらうためにっていうのが入ってくるとめっちゃノイズだわ。
わかる。
わかるよね。
うん、ノイズだね。
これが一番ノイズだわ。いやなんか一番ねそれを考えましょうって話ではあるし、
うん、
なんか相手のイデアを考えましょうって話だけど、そのためにって入ってくるとめっちゃノイズ。
いや、分かる分かる。俺もそう、俺も調べてて思ったもん。それだけノイズなんじゃないっていう。
なんか俺なんか最後にそれが来て、あれそうだったっけこれって思っちゃって。うん、なんかねこのね、なんかこの人間は合理的にそういうイデアに向けてみたいな話とか、うん、あるかもねって思うし、なんかこうなんだろうね、最初話したこの行動心理学っていう部分となんかより具体化されてるし、なんかこう要はなんかどっちもだよねみたいな話だと思っているんで、うん、僕は実際無意識もあるし、やっぱりこのイデアに向けて動いてるって、まあ、理性というなんかこう、うん、話とめっちゃひもづいてくるから、ああどっちもまあ正解だしみたいな話だなって思うけど、うん、やっぱそのねマネジメントの話が入ってくると、あなんか下世話な、急に下世話になっちゃうというかさ、
そう
なんつうかね、学問じゃなくてなんかこうあれなんか心理学本読んでたんだけど、何ハウツー本でしたっけみたいな、
あそうそうそうそうそうそう。あれ急になんかあれ出てきたなみたいな、自己啓発も出てきたなみたいな。
それがなんか怪しさがさ出てきちゃうからさ、あなんかちょっと切り離した方がいいんじゃないかなって思っちゃったけどね。
まあ学者の間では切り離してるっぽいけどね。
うんうんうん、うん、
あだからさっきのね、あの途中話した3つの批判点とかマネジメント関係なかったりするから、
うんうんうんうん、
心理学者は何結構ね切り離して考えてるのに、これをなんか提唱してるやつらは結構ね、あの一緒くたにしてるっていうね。
そのためにって結構その大前提としてそれがあるわけでしょ。だってね、
そうだね、
学問のね、うん、そう考えるとなんかね、あの最初の批判というか、その南さんが言ってた最初答えがあってそこから紐解いてるみたいな感じに見えちゃうよねっていうのがすごい分かるというかね、うんう
ん、ノイズに感じる部分だよね、
うん、そうそうそうそう、うん、まあもう要は思いやりでしょっていうね。
まあ要はね。まあそう、思いやりの方向性をなんかイデアっていうものにちょっと一旦ね、そうだね、見ましょうよっていう話がちょっと斬新でいいんじゃないっていうさ。
そうだね。うん。それだけのハウトゥー本出せばいいんじゃないですかっていう話だよね。
そ
うね。
まあそれのね、理論的裏付けとして心理学がこうってありますよって言ったらね、ちょっと箔つくからね。
うん。
っていう考えなのかなって思っちゃうもんね、ノイズとして。
そうね、なんかな、この相手の求めている方向が、これもな、
なんとも言えないよな。
なんとも言えないですね。なんか、
うん、
なんだろうな、こういうのって双方の思いやりがあって成り立つじゃんと思っちゃうからさ。
はいはいはい。
わかんない、自分が上司だったとしたら、なんかこう部下に対してさ、
うん、
むかつくなんか態度をめっちゃ取られてたりとかしたら、
うん、
こいつのイデアを感じたくないって無意識で働いちゃいそうだなって思ってさ。
まあ、双方だよね。
いやなんかそうごちゃごちゃしちゃうんだけど、なんかそういうことだよなって思ってる。いやこっちもちゃんと部下としてもやっぱちゃんとしないといけないし、
うん、
それをもって相手もイデアを感じてくれるような行動を取らない 取って初めていいコミュニケーションになるっていう話だと僕は思ってますよ、
うん、あでもそうだと思うよ、その通りだと思うし、マネジメントってこれなんか言ってるけど、なんかマネージャー層の話じゃなくてさ、うん、もう本当対コミュニケーション全般に言える話だと思うからさ。
そうだよね、
上司が自分に気持ちよく命令してくれるっていうかさ、
うん、
気持ちよく仕事を任せてくれるためにはみたいなところもあるわけじゃない、部下からしたら、
うんうんうん、
でも対コミュニケーション全般だよね、マネジメントっていうか。
そうね、うんうんうん、いやなんかこう、これが宗教の、だから新興宗教と呼ばれる教祖がこう、分かんないけど、相手にこう自由に動かせるというか、コントロールするって意味合いだったらすぐ分かるんだが、
はいはい、
ね、現代社会の普通のコミュニケーションにおいて、相手をコントロールしてやろうっていう一方的な考えっていうこと自体がおごりだよなっていうさ。
はいはいはい、
そもそもその前提がおかしいんじゃねって僕は思いますけどね。
でもなんかそう、今ちょっと宗教で思い出したけどさ、
うん、
これ以前さ宗教心理学かなんかの時にさ、
うん、
あのマインドコントロールの手法みたいな話したじゃない。
はいはいはい、
あの時言ったことってさ、逆に相手の自由奪うっていうのがさ一個手段ですって話してたんだよね。
そうですね、そうですね、
どっちもってなったよね。
うん、
コントロールです、自由を奪えばさ、奪ってもさ、何相手コントロールできるじゃん。
うんうんうん、
あでもそうなのか、相手に選択肢を2つぐらい与えるっていうのがある意味コントロールなのか、縛ってんのか、無限択じゃなくて2択ですよみたいな。
2択にして、うん、分かんないけどどっちも合理的であろうという錯覚を起こさせる提示をするってことでしょ。
あじゃあ一緒だね。
うん、あどっちかって言われたらでもこっちっすかねって なるみたいなね。
じゃあ一緒だね、宗教のマインドコントロールと。
うん、それはなんかいいコミュニケーションとして成り立つのかっていうさ。
うん、うん、
コントロールできるかもしれないが幸せではない。
うん、うん、
というかね、うん、そんな感じはしちゃうよね。
だ結局ね、あの何前回も言ったけどさ、完全にこれ時代が生み出してるからさ、この理論って、
うん、
この多様性の時代に特化した理論ではあるかなっていう。
はいはいはいはい、はい、
みんな認めていきましょうよっていうかさ、みんないろんな考えあるからそれをおもんばかっていきましょうよみたいな。
そうね、
それに対して賛かピカで結構なんか意見変わるのかなとも思う。
なるほどね、多様性の走りね。
そうそうそうそうそうそう。
あ、
多様性といえども、まあ、例えばだけどさ、これなんか例としてなんか挙げるのもあれだけどさ、
うん、
あの何、心は女性ですみたいな男性がさ、なんか女性の大会に出てさ優勝しましたみたいな、
うん、
なんか許されるのか許されないのかってさ、
うん、
まあ賛否じゃない。それは大げさにしてもさ、そういう人がさいることっていうかさ、許されるか許されないかみたいな線引きいろいろあるじゃない、いろんなところで。
はいはいはい、
そこのラインによってこの何、今回のこの選択理論心理学が賛かピカって分かれるのかなと思うんだよね。
なるほどなるほどなるほど、分かるね。
相手をめっちゃ思いやりましょうよみたいなことがもう 100% 正しいよと思うんだったら、多分多様性をもうめっちゃ重視してんだろうなと思うし。
うんうんうんうん、
なんか俺とかタイガーみたいにさ、なんかとはいえみたいなあの話する人はなんかやりすぎは良くないでしょ、多様性も結局みたいなさ。
そうね、
ラインがちょっとなんか違うところにあるっていうか、その人とはね。
うんうんうんうん、
そういう考え方なのかなとも思う、多様性の走り。そう、さっき言った通り。
そうね、多様性ね、多様性の問題はあるよね。
なんかそこに対してのなんか一個のなんか理論として ある気もするわ。
うんうんうんうん、多様性って不安だよね、全然話しちゃうけど
ちょっと話したね。
うん、やっぱな、正解がないっていうのは辛いよね。
ね、だから多様でありゃいいとも思わないしな。 多様じゃないことに対する幸せみたいなのもあるし、ね、
そうね。なん本当俺どっちがいいか分かんねえんだよな。
いや分からんわ。
なんか確かに枠にはまった方が安心するし、箱の中が何入ってるか分かんないって不安なのと一緒じゃんっていうさ、その気持ちはすげえ分かる。
分かる。
どっちの立場もめっちゃ分かんのよね。本当ケースバイケースだなって本当に思っちゃうけど、自分がその不安になる気持ちっていうのも分かっちゃうから、なんか一概的に全てが多様性でも苦しんでる人いるよなみたいな、
ああ
そうみたいな感じになるよね。
なるよね。 そこだから結構俺はこの選択理論心理学とちょっとかけ離れてたところでもちょっと調べてたんだけど、選択肢理論心理学ちょっと幅が広すぎてさ、おのおのの今の世の中ね、正義とか正しいものっていうのがおのおのの中にしかないっていう理論が俺はすげえしっくりきてて、今はね特に前までと違って、なんかこれが正しいです、これが正解です、これが正義ですみたいな、ものっておのおの立場と考え方と環境と遺伝でいい分かれるみたいな、っていう理屈が結構しっくりきてて、選択理論心理学ってそのおのおのの何振れ幅でめちゃくちゃ意見分かれるんだろうなと思う。
なるほどね。
俺とかタイガー割とさ全体的にノーマルじゃない。
まあまあまあノーマルっての、
ね、多様性の中ではね、いろんな面において、その性的な話でもそうだしさ、
あーなるほどね、
能力的な面でもそうだしさ、
平均
答え満足とかもそうだしさ、だ黒人白人とかもさ、日本で生まれて日本の黄色人種だったら特にじゃん、っていう、まあ、比較的全部ノーマルな位置にいるからこういう意見ではあるけどさ、ノーマルじゃない人の意見がまたなんかちょっと違うかもしれないよねっていうのは思うよね、選択理論心理学についても。
そうね。いや、だからそれも分かるよね。いや、分かるんだよね。いや、だからで自分がそのマジョリティのプールの中に浸ってるっていう感覚が強いわけよね。だそこの隣のプールに入ったことないんだもん、怖いじゃん、みたいな。そこ深いかもしんないじゃん、みたいな。
そうね。
そこら辺がね、こう、なんかね、交流とかいろいろしたら変わんのかもしれない人もやっぱ思うしさ。そこら辺は分かんないよね。
そういう分かんないところと対峙したときに、選択理論的に相手をさ、相手の意見を見極めて、思いやりを持ってっていうのがベストなのか。それを取ることはベストじゃないのかっていうのは、ね、何今のうちから考える必要もないけどさ、なんか頭の片隅にあってもいいのかなと思うかな。
そうなんですよね。
本当頭の片隅に程度だよね、この選択理論心理学って。なんかこれを突き詰めると多分沼る気がするからさ、正解ないだろうし。
そうですね。
頭の片隅にこんな理論もあってっていう、まあ、結局相手をもやりましょうよなんだけど、
そうね、
思いやりの方向性としてこんな感じでもあるんじゃないっていう。
まあでも、人間にはね、みんなイデアがあるっていうのは、なんか俺は個人的には面白いけどね、なんか そういう考えがあっていいなっていうね、それに対して行動を起こしてるってなんか面白いよね。
ああでもそれさ面白い、俺も思ったわ。 それ面白い、
それは面白い理論というか、
うん、
なんか全然自分の辞書の中に入れといていいなって感じ。
無意識のうちに行動して後で理由付けるよっていうのも納得感はあるけど、まあなんか面白みはあんまないけど、
そうそうそう、
イデアがあってそれに向けた行動を合理的に選択してるはずだみたいな、理屈っていうのはなんかそんな気するわっていうのちょっと思うし、そうそうそう、面白いなと思う。
なんか言いたくなっちゃうじゃんっていう。
俺も斬新だなと思った。それはめちゃくちゃいいよね。
うん、そうそう、なんかこれだけは俺残ってるかもしれない。こう、うん、
3年後とかにも覚えてるかもしれない。その考え方だけは。
そうそうそう、それはね、各心理学でやっぱね、強いところは残ってるんで。
面白いやつだね。
そうそう、自分の辞書にいいとこだけね、書き刻んでいいのかなって思うけどね。
俺もこれはね、残していい理論だと思うわ。
まあね、
理屈として面白いわ。
その環境心理学の割れ窓理論みたいなの好きだからさ、毎回話し出す。ああいうのはやっぱ辞書に刻んでるんで。
刻むよね。なんか各セクションで一個ずつぐらいなんか残せそうなもんあるもんね。
話せるやつがあるのよ、俺の各セクションで。
これ使えるやんみたいなやつ。
そうそうそう。次は何やるんですか？
次はね、あの単発系、単発のものを一個やろうと思ってて。
あ、そうそう、はい、
そう、短い、めっちゃ短いやつ。選択理論よりも短い心理学一個やって、そっから紐づいてちょっと大きめのものに入っていこうかなって感じ。
うんうんうん、いいっすね。じゃあ次もお楽しみにって感じですね。
はい、
じゃあ締めていきましょう。世界心理学談笑 JSS でアジアお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスは SSD ラジオ199にあってマーク gmail.com です。 Twitter の X の DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いしましょう。タガト
南沢でした。